テープをお聞きの皆様、こんにちは。6月7日には梅雨入りしたということですが、ジメジメしたのが嫌ですね。とは言っても、雨が降ってくれないと困ることもたくさんあります。外に出るのが億劫になる季節ですが、そんな時は梅仕事をしたり、不要なものを片付けたりして過ごそうと思います。さて、6月11日発行、声の広報第243号の内容をお知らせします。読み手は、舞家悦子、中根佳子、郡司真知子と私、多田由美です。大きな大きな輪になろうのピアノ伴奏は、諸田由美子先生です。広報お御霊、今月の主な内容は、特集お御霊暮らし、市長所信表明、話題、トピックス、四季の歌、四コマお御霊暮らしです。踏み出す一歩、何気ない日々。今月の表紙、お御霊市のお気に入りの場所として、四季文化館ミノーレを挙げてくれた藤平さん。デザインはもちろん、自然に囲まれた環境の中で子どもたちがのびのびと過ごせる場所、地域の方々の思いが込められた施設があることを誇りに思いますと話してくれました。お御霊暮らし、踏み出す一歩、何気ない日々。知らない土地で新しい一歩を踏み出す人、生まれ育った場所で大切な日常を重ねる人。お御霊市には一人一人異なる暮らしがあります。不安や期待、挑戦、そして何気ない日々の積み重ね。お御霊で見つけたそれぞれの暮らしの形を紹介します。新しい仕事と家族の時間、ここで見つけた私らしい暮らし。昨年、夫の転勤をきっかけに、石川県からお御霊市へ移り住みました。以前は食品関係の会社に勤めていましたが、移住を機にデザインの仕事で独立。在宅勤務になり、仕事の合間に娘の登下校を見守ることができるようになりました。娘が友達と遊びに行く姿を見ると、新しい環境にも慣れてきたんだなと感じます。最近は市の広報誌広報お御霊で4コマ漫画を描くことに挑戦しています。移住に関する補助金の問い合わせをきっかけに声をかけていただき、4コマ漫画は未経験だったのですが、思いは大お御霊市で実際に暮らしてみると、地域の方の温かさを感じます。転入者の私にも、困ったことがあったら声をかけてねと優しい言葉をかけていただいたり、ニラやお米をいただくときもあります。野菜や果物がおいしいと聞いていたので、来る前から楽しみにしていましたが、実際に食べてみてそのおいしさに驚きました。お返しに地元の石川県から届く魚をお裾分けするなど、地域の方との交流も少しずつ増えています。茨城空港があるこの町ならではの楽しみもできました。今は石川、東京、茨城と家族が離れて暮らしていますが、それぞれ近場の空港から飛び立ち、新千歳空港で合流する計画、旅行を計画中です。お御霊市は景色もきれいで、自宅から見える夕焼けがお気に入りです。この穏やかな町で家族を大切にしながら自分らしい暮らしを楽しんでいます。話を聞いた人、寺下真美さん、47歳、出身石川県、在住、実り地区、はかり。食品会社の商品部門、勤務を経て移住を機にウェブデザイナーとして起業、 現在は夫と小学5年生の三女と3人暮らし。仕事は家での作業なので人と接することもしたいと大好きなカフェでアルバイトを始めた理由を話してくれた寺下さん。仕事で使うパソコンと資料、前職で販促物制作の経験をし、スクールでロゴデザインを学び、起業に至る2枚の写真が掲載されています。令和8年度住宅取得助成金申請期限は1月29日まで。若年世帯等住宅取得助成金、県外転入40万円、県内転入10万円、市内転居10万円。なお、条件により加算あり、市内転居を除く。対象住宅、所有権の保存、移転の登記が完了してから6ヶ月以内の住宅、新築、中古の区別なし。対象者、次をすべて満たす方、取得した住宅の契約者であり、所有者である。若年世帯、どちらかが40歳未満の夫婦、または子育て世帯、18歳以下の子と同居している世帯である。世帯員が市内に他の住宅を所有していない。継続して3年以上居住する予定であること。問い合わせ、魅力発信課、移住定住推進係、電話0299-48-1111、内線1251です。生まれ育った好きな町で、これからも私らしく。話を聞いた人、藤平よしえさん、20歳、出身小川地区、在住小川地区小川。大学でビジネスやデータサイエンスなどの学びから、地域課題の解決に取り組む実践力を養っています。地域の過疎化などでシビックプライドが失われていく現状に疑問を抱くようになり、住民が生き生きと楽しく暮らせる地域づくりには何が必要なのかを学んでいます。小美玉市で生まれ育った私が日々感じている魅力は人の温かさです。地域の方が自然に声をかけてくれる優しさがあり、私たち学生が安心して活動に挑戦できる環境が整っています。現在は大学に通いながら町おこしサークルに所属し、SNS で県内の魅力発信やイベント企画などに取り組んでいます。ボランティアで参加した小美玉丸一では、子どもたちが私たち学生と遊び、保護者の方は出店者との方とゆったりおしゃべりを楽しんでいる姿が印象的でした。そんな誰もが笑顔になれる穏やかな空気に触れるたび、この街が好きだなと感じます。茨城空港も私にとって好きな場所です。疲れた時や予定がない時にふらっとドライブへ行き、飛び立つ飛行機を眺めるだけで自然と元気をもらえます。ここで暮らしていて実感するのは、小美玉市にはエリアごとに異なる彩りがあり、どんな人でも自分らしく暮らせる場所が見つかるということです。私自身、将来のことは模索中ですが、空港を利用したり、大好きなヨーグルトを買ったり、イベントに遊びに来たり、何らかの形でふるさとの小美玉市と接点を持ち続けていたいなと思っています。大好きな茨城空港へ遊びに来たいとツーショット。小美玉丸一で子供と遊ぶ藤白さん。訪れた人たちが笑顔でいられる平和な空気感が好きですと2枚の写真が掲載されています。地域おこし協力隊として移住。 地域おこし協力隊、都市地域の方を人口減少や高齢化が進む地方に迎え入れ、地域の課題解決に向けた活動に従事してもらいます。活動を行いながら地域への定住定着を図ることで、地域の活性化につなげていくことを目的とした全国的な制度です。小美玉市では農業分野において3名の地域おこし協力隊が活動しています。令和8年6月現在。話を聞いた人たち。八代秀明さん29歳、出身千葉県船橋市、在住小川地区下吉影。為貝昭夫さん32歳、出身群馬県渋川市、在住小川地区中延。比嘉祐介さん28歳、出身大阪府吹田市、在住小川地区中延。自然の中で育む家族の時間。八代。子供が生まれたことをきっかけに、自然に囲まれた環境で子育てをしたいと思うようになり、地域おこし協力隊として小美玉市へ移住しました。都内で暮らしていた頃よりも時間に余裕ができ、子供と過ごす時間も増えました。地域の方が気軽に声をかけてくれる温かさは、小美玉市ならではの魅力だと感じています。休日は娘と大井戸湖岸公園へ行き、霞ヶ浦の景色を眺めながらリフレッシュしています。今後も小美玉市で農業をしながら、家族との時間を大切にするのが目標です。今は研修で忙しい日々ですが、独立後は子どもと一緒に農作業をするのが楽しみです。リフレッシュで家族と霞ヶ浦の夕焼けを眺める八代さん家族の写真が掲載されています。都心から離れて見つけた私たちの暮らし。比嘉、為貝。都市部での慌ただしい生活にどこか息苦しさを感じていた私たちは、自分たちのペースで暮らしたいと思い、地方移住、農業という選択肢を選びました。今はいちごの収穫や田植えの忙しい時期が終わり、一段落ついたところです。大変な面もありますが、作物が育つ姿を間近で見られることにやりがいを感じています。実際に暮らしてみると、夜はとても静かで、カエルや虫の声が聞こえる環境が心地よく、人の温かさに何度も助けられています。ご近所の方から卵をいただいたり、病院で知り合った方と交流が続いたりと、これまでは経験できなかった地域とのつながりも増えました。休日には空の駅そららでソフトクリームを食べたり、飲食店を巡ったりして、小美玉での暮らしを満喫しています。まずは新規就農を目指して、農業で生計を立てることが第一の目標です。将来的にはキッチンカーやカフェに挑戦し、自分たちが育てたイチゴを提供できたら幸せです。そららの限定ソフトクリームに私たちのイチゴを採用してもらうことが密かな夢です。そららで大好きなソフトクリームを味わう比嘉さん、竹原神社で紫陽花鑑賞を楽しむ為貝さんの写真が掲載されています。2期目の市政をスタート。所信表明。2期目就任にあたり、島田幸三市長が6月定例議会で示した所信表明、その概要を紹介します。所信を忘れず市政を進める。この度多くの市民の皆様の温かいご支援を賜り、引き続き市政の重責を担わせていただくことになりました。身の引き締まる思いと 課せられた責任の重さを改めて痛感しております。選挙戦という形ではありませんでしたが、これまでの4年間の取り組みに対し市民の皆様から一定の評価をいただいたものであると感じております。それと同時に現状に満足することなく、歩みを止めずにさらに加速せよという激励であると受け止めております。掲げた施策を着実に実行し、結果を出すことこそが私に課せられた最大の使命であります。初心を忘れることなく、スピード感を持って市政を前に進めていく所存であります。人口減少に負けない持続可能なまちづくりを。行政の原点は市民の暮らしの中にございます。市民生活最優先の視点をすべての政策判断の軸に据え、誠実に市政を運営してまいります。本市に暮らす全世代が小美玉市の未来に希望が持てるよう、第3次総合計画の策定に着手します。人口減少、少子高齢化などに起因するさまざまな課題を克服しつつ、国道6号バイパスをはじめとする大規模インフラ整備を本市活性化の起爆剤と捉え、20年後の持続可能な未来の姿を描いてまいります。敬天愛人の精神で、我が郷土の未来を展望するにあたり、偉大な先人の教えであり、私の座右の銘でもある言葉を改めて胸に刻んでおります。幕末の動乱を駆け抜け、近代日本の礎を築いた西郷南州翁が、その生涯を通じて貫いた思想、敬天愛人であります。これを市政に置き換えるならば、敬天とは人として、また政治家として常に公明正大であること、そして市民の未来にとって何が正しい道なのかを誠実に問い続ける姿勢であります。愛人とは郷土に暮らす市民一人一人の喜び、悲しみ、そして日々の暮らしの営みに共感することであります。それはすなわち子どもたちの未来を守り育むこと、高齢者の方々が安心して暮らせること、そして困難を抱える方に温かな手を差し伸べる、自らを愛するように他者を慈しむことです。私は敬天愛人の精神を心に刻み、私欲を捨て、大所、高所から郷土の未来を見据え、同時に足元の小さな声に耳を傾ける姿勢を追求していく所存であります。市長が掲げる市政運営の3つの基本方針と重点施策。基本方針1、スマートに支え、ハートで包む、ずっと住みたい町へ。子育て、妊娠、出産、子育てを一体的に支援する小美玉っ子応援パッケージを拡充・強化。義務教育課程で生じる教育費の完全無償化に向けた経済的支援。教育、 ICT 教育充実による子どもたちの資質・能力向上。淡水国民中学、台湾新平市淡水区との交流による外国語教育の推進。地域で子どもたちの学びや成長を支える地域学校協同活動を推進。医療福祉、24時間対応の医療相談アプリの対象年齢を拡充。オンライン診療の導入、定額タクシー、オミタクの本格運行。基 基本方針2、新たな拠点から芽吹き将来への活力を生み出す。交流、茨城空港前エリアに新交流拠点施設を整備。羽鳥駅前エリアに図書館機能や学習スペースなどを備えた新拠点を官民連携で整備。霞ヶ浦に面した権現山エリアの新たな魅力創出、にぎわいづくり。産業、茨城空港を生かした航空関連企業の誘致。上吉影小学校跡地を活用し、官民連携で地域経済を活性化。民間提案による下吉影小学校跡地の利活用を推進。交通インフラ、国道6号御霊道路仮称の早期実現と、幹線道路を都市骨格とした街づくりを推薦。高まる航空旅客需要の受け入れに向けて、茨城空港ターミナルビルの機能強化を促進。基本方針3、安全を底上げし、持続可能な安心と豊かな暮らしを築いていく。農業、先端技術を用いた農業機器の導入費用を補助し、スマート農業を推進。稼げる農業を目指し、御霊の恵みの拡充と販路拡大。防災・防犯、避難所となる学校体育館に空調設備を設置。防災士の育成、小型重機研修など市職員の現場対応力を向上。災害用ドローンの運用、マイナ救急を推進。感震ブレーカーの設置や防犯機器購入の支援。スマート行政、ふるさと納税やクラウドファンディングの推進、ネーミングライツの拡充、公有財産の積極的利活用などで自主財源を確保。デジタル技術を活用し、行政業務の効率化と市民の利便性を向上。以上です。
御霊市の旬な話題、令和8年春の叙勲、村尾実さんが旭日炭鉱賞を受賞しました。春の叙勲で村尾実さん中野屋が旭日炭鉱賞を受賞しました。村尾さんは御霊市民代表監査委員及び行政相談委員を長年務めました。地方自治の発展に大きく貢献された功績が認められ、今回の受賞となりました。旭日賞とは、公共のための功労があり顕著な功績を挙げた方に授与される勲章。問い合わせ、秘書課、秘書係、電話0299-48-1111、内線1202。第46回危険業務従事者叙勲、福田義久さんが追放総功賞を受賞しました。第46回危険業務従事者叙勲で、元御霊市消防本部消防司令長の福田義久さん川名子が追放総功賞を受賞しました。福田さんは40年間にわたり消防業務に従事し、消防力の充実強化に尽力するとともに消防の発展に貢献しました。追放賞とは、公務等に長年にわたり従事し成績を上げた方に授与される叙勲。 問い合わせ、消防本部総務課、電話02995845411。たくさんの企業から応援をいただいています。企業版ふるさと納税を活用して市に寄付をいただいた企業をご紹介します。寄付金は企業の皆様の意向に沿い市の事業に活用します。株式会社サシノベルテ、本社桜川市、事業内容、児童発達支援、放課後デイサービスなどの福祉事業、寄付の使い道、定額タクシーおみたく実証運行事業、大東虎ノ門設計株式会社本社石岡市、事業の内容、測量土木関係建設コンサルタント業、寄付の使い道、移住促進住宅取得助成事業、株式会社青山建築設計事務所本社つくば市、事業内容、建築設計管理企業事業、寄付金額80万円、寄付の使い道、移住促進住宅取得助成事業。なお寄付金額の記載がない企業は申し出により非公表にします。問い合わせ、政策企画課ふるさと納税係、電話02994811111、内線1231-1232。フレンドリータウン協定を結ぶプロバスケットボールチーム茨城ロボッツ、市民の応援に感謝。フレンドリータウン協定を締結しているバスケットボール男子 B リーグ一部の茨城ロボッツの川崎敦史社長と村越圭介選手が2025-26シーズン報告のため市役所を訪れました。川崎社長と村越選手は2025-26シーズン終了の報告と協力への感謝を伝えました。またファンや関係者に引き続き応援をお願いするとともに、来シーズンから始まる B プレミアへ向け決意を新たにしました。問い合わせ、スポーツ推進課スポーツ推進係、電話02994811111、内線2254です。令和8年度区長会総会が開催されました。4月25日小美玉市区長会総会が開催されました。総会に先立ち、新任区長45名へ委嘱状交付式が行われました。交付式では新任区長を代表して中田塾区長の鈴木隆さんへ市長から委嘱状が交付されました。総会では令和7年度事業報告や収支決算会計監査報告と令和8年度事業計画と収支予算の審議、役員の改選が行われました。令和8年度区長会役員、役職、氏名、学区の順に読み上げます。会長藤田武美、立花学区、副会長田口茂、たまり学区、木村俊夫、片倉学区、種橋博之、小川学区、理事亀井勝、たまり北学区、松村良介、竹原学区、山本栄一、上吉影学区、幹事笹目康久、たまり東学区、広戸俊一、羽鳥学区、 小林時也、立花学区、会計、上野博、下吉影学区、小里徹、ノーバ学区、初期、安岡博人、野田学区、顧問、吉倉一郎、たまり学区。問い合わせ、市民共同課、市民共同係、電話、02994811111、内線1133です。市は、皆さんのまちづくり活動を応援しています。令和8年度まちづくり審査会前期が開催されました。4月に開催されたまちづくり審査会前期で、新たに3団体をまちづくり組織として認定し、まちづくり組織38団体へ補助金の交付が決定しました。世代間交流や伝統文化の継承、地域課題の解決など、より魅力あるまちづくりを進めるため、さまざまな事業が実施されます。令和8年度まちづくり組織認定団体、認定まちづくり組織名、活動目的の順に読み上げます。旗織教室、掛け尾の会、小美玉市小川地区の旗織の伝承、晴れ、ハワイ、伝統芸能と全身運動として健康効果が期待できるフラを通じ、ハワイ文化の理解と普及の場づくり、ハワイアン体験による地域の世代間、世代横断の交流を促進する場づくり、一般社団法人小美玉市小川共同振興会、小美玉市小川地区の歴史や文化、歴史建造物を活用した地域の振興、令和8年度前期まちづくり組織補助金交付状況、まちづくり組織の種類、認定団体数、交付団体数、補助合計額の順に読み上げます。学区まちづくり組織12団体、11団体、515万円。テーマ型まちづくり組織21団体、11団体、92万円。まちづくり委員会37団体、16団体、152万円。合計70団体、38団体、759万円。問い合わせ、市民共同課、市民共同係、電話 02994811111、内線1132。小美玉虹色クラブが奉仕活動をしました。5月7日、小美玉虹色クラブ実り支部、菊田新宇を支部長のメンバー21名が、小美玉市役所本庁の前庭の清掃や植木の剪定作業を行いました。奉仕活動は、毎年5月から10月にかけて、年間5回実施しているもので、この活動によって、来庁者を迎えるのにふさわしい良好な景観が保たれています。参加者からは、高齢になっても人の役に立てて嬉しい。来月はツツジを剪定してさっぱりさせよう、などの声がありました。問い合わせ、管財課、管財係、電話 02994811111、内線1247です。市役所の開庁時間、窓口受付時間を変更します。開庁時間、窓口受付時間の短縮は次の実現に向けた取り組みとなります。証明書のコンビニ交付、 インターネットを使った申請手続きなどのデジタル化による行政サービスの向上と合わせた市役所の業務の効率化、業務改善による職員人件費の削減、市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。毎週水曜日の窓口延長日は継続します。市役所本庁、小川総合支所、たまり総合支所の一部の窓口延長はこれまで通り行います。毎週水曜日19時まで。変更後の窓口電話受付時間、令和8年7月1日から8時45分から16時30分、月曜から金曜、対象施設、小美玉市役所、本庁、分庁舎、小川総合支所、たまり総合支所、羽鳥出張所、健康増進課、四季健康館、浅見運輸スパ、健康増進課、小川たまり保健係、子ども家庭センター、小川保健センター1階、水道事務所。文化、スポーツ、障害学習施設、学校給食センター、消防署の窓口受付時間に変更はありません。問い合わせ、総務課、電話 0299-48-1111、内線 1283-1284。新しい消防団機構詰所を建設しました。4月25日、令和7年度防衛省補助金を活用し建設した市消防団第6分団機構詰所小川地区、下馬場地区、小花輪地区が完成し、開所式を行いました。老朽化や分団統合による機構統合、団員数の増加に対応するため建設され、2台の消防車両が配備されています。新しい消防団機構、詰所を活用し、これからも地域の安心・安全を守り続けていきます。問い合わせ、消防本部総務課、電話 0299-58-4541 です。栄養士コラム。6月は食育月間、誰かと一緒にご飯を食べよう。毎日の食事を誰かと一緒に食べていますか？時間が合わず一人で食べることが多い、食事は手短に済ませがちという人も多いはず。誰かと食卓を囲む共食には心と体を健やかに保つ力があることが分かっています。共食をするとこんないいこと。共食が多い人や孤食が少ない人は、そうでない人と比較して次の結果が出ています。1、精神的健康。ストレスが減り、自分が健康だと感じやすい。2、健康的な食生活。野菜や果物を食べる量が多い。また、インスタント食品やファーストフードを食べたり、ジュースを飲んだりする量が少ない。3、規則正しい生活。朝食をしっかり食べる。また、起きる時間や寝る時間が早く、睡眠時間が長い。+1回の朝食を取りましょう。取り入れよう。誰かと食べることは、食卓の栄養だけでなく、生活のリズムや心の健康も整えてくれます。令和6年に小美玉市で実施した調査によると、 20歳以上の方で朝食または夕食を誰かと一緒に食べる回数は週に 8.3 回となっていますが、おみたま健康生き生きプランでは10回を目標にしています。まずは無理のない範囲で今の習慣にプラス1回の朝食を意識してみませんか。家族と一緒に食事をする頻度、おみたま健康生き生きプラン、令和7年度3月。朝食、ほとんど毎日 43.9%、週に4から5日 4.4%、週に2から3日 9.7%、週に1日程度 5.8%、ほとんどない 35.4%、無回答 0.8%、夕食ほとんど毎日 64.9%、週に 4、5 日 7%、週に2から3日 9.9%、週に1日程度 3.3%、ほとんどない 13.5%、無回答 1.4%。 問い合わせ健康増進課健康支援係、電話 0299-48-0221 内線4003です。
おみたま市の歴史を知ろう80。小川の繭市場、昭和初期の小川の象徴。現在店舗や金融機関が立ち並ぶ小川横町地区。昭和初期、かつてここには繭市場がありました。一時は繭の取引状況が NHK の経済指標で放送され、全国の繭市場の相場を左右する市場と言われた時もあるほどのにぎわいを見せていました。繭市場開設前後。繭市場開設以前から、当時の小川町では養蚕が盛んに行われていました。繭は40日前後で出荷でき、出荷後すぐに現金収入が得られるため、農家の有力な成り合いでした。繭は農家から仲買人、商人へ売却され、製糸業者が買い取る取引は夜間に行われていました。横町、大町、中田宿といった地区では繭の買い取りのため、岡や長野県の製糸業者がたびたび出張に訪れていたといいます。時には仲買人に安く買い取られたこともありました。大正時代に入り、夜間の繭取引の禁止や養蚕家の組合成立などが進んだことにより、繭は仲買人の売買から養蚕組合の競争入札による販売に推移していきました。大正14年1925年、横町に繭取引を行う小川県市市場繭市場が開設されました。江戸時代の豪商の屋敷跡に建てられ、大規模な鉄骨造りの建物だったと言われています。創業期の繭市場は営業が不安定な時期もありましたが、次第に業績も好転していきます。繭の取引は近隣だけでなく県内各地の養蚕組合と行われ、入札には県外の製糸業者も来場するようになりました。最盛期には繭市場の取引期間中、周辺の商店、食堂、旅館、金融機関は混雑を極めたと伝えられています。昭和7年1932年、 繭市場での優良養蚕組合の表彰式と役員慰安会の写真には、会場内に万国旗がはためき、大勢の繭市場関係者の熱気に包まれる様子がうかがえます。懇親の場としての繭市場、小川の繭市場にはもう一つの顔がありました。昭和14年1939年1月、繭市場に百里ヶ原海軍航空隊員300人余りが招待され、2日間にわたって食事会が催されたそうです。同月には町の国防婦人会主催による出征軍人家族慰安会も開催されています。慰安会には家族や軍人をはじめ、繭市場社長や当時の町長も招待され、食事の振る舞いや余興の手踊りも加わって、大変な盛会となったそうです。繭取引の場と軍人民間人の懇親の場という2つの顔を持った繭市場、昭和初期白銀のきらめきで満ちていた町の背後には、ひたひたと戦争の足音が迫っていました。繭市場では昭和17年1942年頃まで取引が続けられていましたが、やがて戦争の波に揉まれ姿を消していくこととなるのです。生涯学習家枠典子、問い合わせ生涯学習センターコスモス、電話0299-26-9111です。季節を読む、時流を読む、四季の歌、実り短歌クラブ。元旦の冷たき朝のこの時に画上を届ける人ありがたし。志田正雄。手袋をしても指先冷え冷えと、2月初めは春まだ遠し。菱沼清子。人混みの道頓堀は別天地、たこ焼き食べて舌包み打つ。山口和代。雨やみて庭の雑草伸び出せば、なんとかせねばと庭にいてみる。宇都宮和子。梅林の細き山道登りゆく、友と手を取りゆっくり歩む。碇焼へ。小川短歌会。もう大人離れて眠る子猫たち、餌に気づくとライオンのよう。小川博子。成人の晴れにまといて孫二人、玄関に立ち笑顔全開。小野寺綾子。吹きのとう春の香りを天ぷらに、食する家族に笑みがこぼれり。近藤静江。河保沿いの堤防に桜真っ盛り、遠い思い出ともらの笑顔。根本千恵子。ロボットが運びし料理窓際の古色老人ひたすらにはむ。畑谷博子。たまり短歌会。夢結びの強いパワーを持つという、八代に桜は静かに叫び。長島康子。尺投げの競いて叫るお八代に、共に尋ねし死も友もなく。野口初江。荘厳な大杉神社に鎮座する血崎布袋の笑顔に和む。松田道義。突然に悪夢のような戦を起き、日本の未来の不安が募る。石橋芳雄。金沢かこんぴら宮か二人の旅、50年目の金の聖地は。関千恵子。 湖俳句会。緑とて何色もある春の里、長島美奈子。バラの花甘く漂う里の丘、三村玲子。雨上がり緑重なる筑波山、長島栄。緑の荷喧嘩を誇るバラの丘、長島明。国生きる八十字を歩むバラの園、長島久美子。実り俳句会。破れども旧字の春に満ち続く海老沢弘子。耳すまし、うぐいすの声探してる、岡弥生。去子の日や、母の九三九百二歳、佐藤清子。紋白町、来たれば何かいいことが、白根沢清香。初町や、ふわりふんわり夢心地、塚田文江。欅の会、白いバラ、眠る前には微笑みを、岡島玲子。恋のぼり、名もなき風の通り道、阿久津剛。桑洗う、水柔らかき春の夕、網代夏江。何回に、あれこれそれとタコの糸、矢口福。かさいらぬ、うらめし空や話しぐれ、藤本和美。くるみ俳句会、さなえだの立つさざ波に、詐欺一は松崎よし子。四方瀬にばら咲きみつる花の丘、阿鼻子明子。絶え間なく絶え行き走る蜜だかな、小原恵美。一葉ごと夕日とどめて柿若葉、白柿内睦子。風吹けば銀波踊るや麦の秋、大曽根渡る。たまり俳句会、たけのこの刺身や友と缶中杯、鶴町文夫。呼び交わす鳥にほころぶ花水木、レモン。稲田石の鳥居堂々若葉風、野口初江。那須苗の五株一雨待ちにけり、松田道義。初夏の旅、鳥取砂丘にラクダ待つ、矢口智子。お御霊川柳会。一時間忘れて探す駐車場、川中見るの。秘策とはトイレの中の思いつき、梶山平。体力が落ちても技で勝負する、小林学友。助っ人にその手があった倍返し、大森食堂。見た目以外青春なのでございます、下重聡。以上です。4コマお御霊暮らし。お御霊サポーター。夫の転勤でお御霊市へ移住しました。お御霊生活がスタート。緊張する。新しい生活なじめるかな。そんな私たちに声をかけてくれる優しいご近所さん、おはよう。おはようございます。学校関係のママさんたちも、わからないことがあったら何でも聞いてね。ありがとう、助かります。とっても不安だったけど、みんな温かくて心強い環境だよね。 うん、お御霊に来てよかった。お御霊の日常をゆるく描く4コマ漫画、お御霊のクリエイターが3ヶ月交代で担当します。作者紹介、天デザインマミ。夫の転勤で移住し1年、お御霊の暮らしを満喫中です。ロゴ、チラシ、ホームページ制作等を行うデザイナーですが、地元での活動はこの連載が第1弾。デザインのご相談は LINE からお気軽にどうぞ。クロスワードの答え合わせ。答え、さくら。広報お御霊4月号の表紙に掲載したクロスワードのプレゼントクイズには151通、市内138通、市外13通と多くのご応募いただきありがとうございました。正解者のうち抽選に当選した5名の方にお御霊の恵み認定品の米粉バームをプレゼントしました。応募者の声、いつも気になる部分しか読まないけどクロスワードのおかげで初めて隅々まで読んで勉強になりました。親と相談しながら問題を解くのは楽しかったです。県外から転入してきてお御霊のことに興味津々のため家族で楽しくクイズができました。お御霊氏をもっと知りたくなりました。お御霊お便り、筑波電気通信希望が丘公園、食、音楽、ダンスに沸いたイベント、フードフードフードインお御霊、4月25日土曜日、26日日曜日の2日間にわたり、全国各地のおいしい、楽しいを五感で堪能する、フードフードフードインお御霊が開催されました。全国各地のうまいものが集い、さらにアーティストのライブが行われ、家族でも友人でも一人でも楽しめる滞在型のイベントとなりました。晴れハワイ2026、5月17日日曜日、お御霊氏がハワイになる、みんなが笑顔になるハワイアンフェスティバル晴れハワイ2026が開催されました。華やかなフラダンスステージやハワイアンフード、ハワイらしいクラフト雑貨の出店があり、会場内がハワイの空気に包まれた一日となりました。問い合わせ、魅力発信課、指定プロモーション係、電話0299481111、内線1252です。ダイヤモンドシティお御霊、見つける、磨く、光を当てる。生まれ育ったお御霊氏の良さが他の市町村の方に伝わることを心から願っています。お御霊氏大好き30代、故郷よりお御霊での生活が長くなり、とても好きなところになりました。お御霊のことにも詳しくなりました。70代、次世代の人材育成、魅力あるまちづくり、陰ながら応援しております。返礼品、安定したおいしさでとっても楽しみにしております。東京都50代、 ふるさと納税応援メッセージ。切り絵作家、滝平次郎の出身地である多摩利地区の景色が好きです。霞ヶ浦を望む風景は、滝平さんの切り絵の情景が今も残っていると感じさせます。生涯学習家、高野、入庁2年目。これで広報お御霊を終わります。引き続きお知らせ番をお届けします。広報お御霊お知らせ番、6月第242号。お御霊あじさい巡り、安らぎの里小川あじさい祭り。安らぎの里小川中延1508-1、およそ6万6000平方メートル、東京ドームおよそ 1.4 個分の広大な敷地に、およそ2000株のアジサイが咲き誇ります。入場無料で、歩きやすい遊歩道があり、年齢を問わず気軽に楽しめます。開館時間9時から17時まで、月曜休館、なお月曜祝日の場合は翌日も休館。駐車場50台、トイレあり。問い合わせ、安らぎの里小川、電話0299-584580です。第13回竹原あじさい祭り、開催期間、6月7日日曜日から28日日曜日まで。期間中、竹原賞3年6年の夢と希望を託した風鈴展示も開催。6月27日土曜日、28日日曜日は切り花持ち帰り自由。イベント内容、6月21日日曜日、9時から16時まで。アナックコンサート11時から。アジサイ苗プレゼント。花の基金協力者限定、先着100名。どれでも100円一、野菜などの販売。竹原陶房、笠間焼、作品展示販売。足湯サービス。会場、竹原神社、竹原2297。開催、竹原あじさい祭り実行委員会。境内には、所狭しと植えられた、およそ60種類、1600株ほどのあじさいは、地域の方々によって大切に手入れされています。問い合わせ、市民協同課、市民協同係、電話0299-481111、内線1132です。
小川地区で新築・改築を検討中の方へ、防音サッシ工事助成制度をご活用ください。茨城空港周辺地域の航空機騒音を軽減するため、個人宅への防音サッシ工事費への助成を県と共同で行います。対象と補助限度額です。1、対象住宅エルデン62以上の区域で平成元年6月30日以降に新築された個人住宅、補助限度額10万円。2、エルデン57から62の区域にある個人住宅、補助限度額5万円です。なお、国による防音工事の助成を受けられない住宅に限ります。対象となる工事、4月1日水曜日から令和9年3月31日水曜日に行われる次の工事です。防音ガラスを設置する工事、 防音サッシ窓枠を含むを設置する工事、内窓を設置する工事、遮音性及び気密性を向上させる工事、これらの工事に付帯する工事など、申し込み期限令和9年1月15日金曜日、なお補助金額には限りがあります。申し込み方法、まずは問い合わせ先までご連絡ください。助成対象となるか確認し、必要書類等についてご説明します。問い合わせ、基地空港対策課、空港対策係、電話0299481111、内線2141です。続いてのご案内は、令和8年度から国民健康保険税が変わります。国保税に子ども・子育て支援金分が追加、4月から子ども・子育て支援金制度が開始し、国民健康保険税に子ども・子育て支援金分が加算されます。子ども・子育て支援金制度とは、すべての世代や企業が負担する子ども・子育て支援金を財源に、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。支援金制度が必要な理由、近年少子化・人口減少の進行が加速していることから、国は令和5年12月に子ども未来戦略加速化プランを策定し、総額 3.6 兆円の次元の異なる子ども・子育て支援の拡充を実施すると決めました。支援金制度はこれを支える財源の一部です。徴収開始時期、令和8年7月から国民健康保険税と合わせて徴収します。なお、令和8年4月分からの保険税を9分割でお支払いいただきます。区分、所得割、医療分、基礎課税分 6.8%、 後期高齢者支援金等分 2.7%、 介護分、介護保険分 2.3%、子ども・子育て支援金分 0.27%、 均等割 3万9000円、1万7000円、1万7000円、1700円、18歳以上均等割200円、課税限度額67万円、26万円、17万円、3万円。なお、介護分は40歳以上65歳未満の方の所得と被保険者数が対象となります。さらに、18歳未満の方は子ども分の均等割額1700円が全額軽減され、当該軽減に要する費用は18歳以上被保険者に対して18歳以上被保険者均等割額200円が課税されます。クエスチョン、なぜ医療保険を通して負担するのか。子ども・子育て支援金制度は、社会全体で子育て世帯を支えるという新しい分かち合い連帯の仕組みです。医療保険はほぼすべての人が加入しています。すでに出産育児一時金など出産に関連する給付が行われていることや、40歳以上65歳未満の介護保険料を医療保険料として徴収していることから、この支援金についても医療保険を通して支払うこととされています。クエスチョン、 なぜ全員が負担するのか。子どもたちは成長し、やがて社会保障制度の担い手となることから、その恩恵は子育て世代だけでなく社会全体に及びます。そのため独身の方やすでに子育てを終えた方も含め、すべての世代で支え合う仕組みとなっています。問い合わせ、医療保険課、国民年金係、電話 0299-48-1111、 内線 1103 または1105です。次のご案内は御御霊市図書館の話題です。本に関するお困りごとはお気軽に図書館職員へ。ちょこっと図書館だより、図書館サービスを活用しましょう。読みたい本が見つからない、調べたいことがあるけれど調べ方がわからない、そんな時は図書館職員にご相談ください。調べ物のお手伝いをします。探している本が見つからなくても次の対応ができます。貸し出し中の時予約可能です。市内の図書館にない時は購入、市外図書館から借用します。お気軽にお声かけください。続いて、有害鳥獣対策のための支援です。狩猟免許の取得経費を助成します。イノシシ、ハクビシンなどによる農作物被害対策のため、新規で狩猟免許の取得に要する対象経費を助成します。希望する方は農政課までお問い合わせください。対象者、次のすべての要件を満たす方です。市内に住所を有する、新たに狩猟免許を取得する、市税の滞納がない、過去に狩猟事故や狩猟違反がない、なおただし第一種、第二種、重量免許を取得、猟銃所持の許可を得た方は、次の追加要件があります。申請日現在における年齢が65歳以下、猟友会御御霊支部に所属し、有害鳥獣の捕獲活動に従事することを確約した方、対象経費、罠猟免許、第一種、重量免許、第二種、重量免許、猟銃所持許可取得に関わる手数料、講習会受講料、合格者のみ補助額、6万円を限度として全額補助。なお、予算には限りがあります。希望する方は早めに申請してください。試験日と申請期間、もうすでに終わったところは割愛します。第一種重量、第二種重量、試験日7月12日日曜日、申請期間6月12日金曜日から7月2日木曜日まで。網漁、罠漁、試験日8月8日土曜日、申請期間7月9日木曜日から29日水曜日まで。第一種重量、第二種重量、試験日9月10日木曜日、申請期間8月10日月曜日から31日月曜日まで。網漁、罠漁、試験日12月5日土曜日、申請期間11月5日木曜日から25日水曜日まで。問い合わせ、試験のこと、県環境政策課 県央環境保全室、電話 029-301-3047。 講習会のことは一社茨城県領友会、電話 029-672-7730。 女性のことは農政課畜産係、電話 029-948-1111、 内線1157です。続いて、有害鳥獣対策を支援、電気柵など防護柵の設置費用を助成します。有害鳥獣による農作物被害の防止を図るため、耕作農地に防護柵を設置する費用の一部を助成します。希望する方は農政課までお問い合わせください。対象者、営農を目的として市内に所在する農地を所有または耕作している方、今年度内に補助事業を完了できる方、国、県、その他の団体から同一年度内に当該補助対象経費について補助金等の交付を受けていない方、対象経費、被害防止防護柵、電気柵、防護ネット等の資材購入費、補助額、経費の3分の2以内、限度額があります。なお、必ず購入前に申請してください。さらに、予算には限りがあります。希望する方は、早めに申請してください。問い合わせ、農政課畜産係、電話 029-948-1111、 内線1157です。続いて、健康増進施設、城里町のホロルの湯のご案内です。緑に囲まれた癒しの温泉、ホロルの湯の泉質は、体に優しいアルカリ性の単純温泉です。浴室は大浴場、露天風呂、薬湯のほか、体が不自由な方のための浴室が完備されています。このほかにジェットバスや25メートルプール、幼児プールもあります。営業時間は10時から21時。最終入場受付は20時。入場料、高校生以上の大人、平日880円、休日は1100円。3歳から中学生までの子どもは、平日440円、休日550円。休館日は毎週月曜日、祝日の場合はその翌日。住所、郵便番号 311-4314、 茨城県東茨城郡城里町下古内 1829-3。 問い合わせ、城里町健康増進施設ホロルの湯、電話 029-288-7775 です。調査員が耕作状況を見回る農地パトロールを実施しますというご案内です。遊休農地の実態把握と発生防止解消や農地の違反転用防止を目的に、市内全域で農地パトロール利用状況調査を実施します。期間中は調査員が農地内に立ち入ったり、現況写真を撮ったりする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。調査期間、6月上旬から8月上旬ごろ。なお、必要に応じて、この期間以外にも調査を行う場合があります。調査範囲、市内全域の農地、 調査員、農業委員、農地利用最適化推進委員、事務局職員など、農業委員会の調査であると判別できる帽子や名札を着用しています。お願い、納税猶予が適用されている農地の所有者は、必ず耕作または維持管理をお願いします。利用状況調査で有給農地の判定を受けると、納税猶予の適用が打ち切られる場合があります。農業者年金受給者の皆様へ、現況届けは6月30日火曜日までにご提出ください。現況届けとは、年金受給権者の方が年金を受給する資格があるか否かについて、毎年1回確認するものです。お手元に届きましたら、必要事項を記入、署名の上、6月30日火曜日までに、農業委員会事務局、市役所本庁、小川総合窓口課、小川総合支所、たまり総合窓口課、たまり総合支所のいずれかに提出してください。問い合わせ、農業委員会事務局、電話0299-48-1111、内線1501から1503です。県廃棄物規制課からのお知らせです。注意、あなたの土地が狙われています。一時的に資材置き場として貸してほしい。良い土で土地を埋め立ててあげます。などとうまい話を持ちかけられ、安易に同意してしまった結果、廃棄物を不法投棄されたり、無許可で建設残土を埋め立てられたりする事例が発生しています。これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。不法投棄、野焼き、不適正な残土埋め立てを発見した場合は、直ちに専用ダイヤル、不法投棄110番まで通報をお願いします。不法投棄、野焼き、不適正な残土埋め立て、見つけたらすぐに通報を。不法投棄110番、0120-536-380、0120、いつもみんなで村なく見張れ。受付時間、平日8時30分から17時15分まで。受付時間外は、最寄りの警察署へ通報してください。アプリで不法投棄の通報にぜひご協力ください。不法投棄された廃棄物の状況を、モバイル端末のアプリに写真やコメントなどを添付、入力するだけで、簡単に通報できるようになりました。通報していただいた不法投棄に関する情報は、リアルタイムで県に情報を提供されます。ご協力をお願いします。不法投棄通報アプリ、ピリカ。世界最大規模のゴミ拾いアプリケーション。地域の清掃活動の活性化に活用され、これまでに約320万人以上が参加し、累計4億個以上のゴミが回収されている。問い合わせ、県廃棄物規制課、電話 029-301-3035、 市環境課廃棄物対策係、電話 0299-481-111、 内線1144または1145です。続いて、第16回日沼あじさい祭り茨城町のご案内です。梅雨を彩る風物詩といえばあじさい。日沼自然公園では今年も日沼あじさい祭りが開催されます。約30種1万株のあじさいが咲き誇る日沼自然公園は、 県内でも有数のアジサイスポットです。特にアジサイの谷は上から下まで大パノラマのアジサイが楽しめます。今年のテーマ、五感で楽しむアジサイ。色とりどりの傘を使った新たなフォトスポットや風鈴の音色で涼しさを感じる空間、さらにはミストシャワーで肌で感じるアジサイをお楽しみいただけます。開催期間、6月13日土曜日から7月12日日曜日まで。場所、日沼自然公園、茨城町中石崎2263。特別企画、6月28日日曜日10時から16時は、飲食店や体験ブースなどが出店するふれあいマーケットのほか、趣向を凝らしたステージショーが開催される予定です。問い合わせ、茨城町商工観光課、電話 029-240-7124 です。続いて、住宅に関する疑問・質問に建築士が答えます。住まいの相談会のご案内です。日時、7月22日水曜日10時から16時。場所、下妻市役所1階交流スペース、下妻市本庄町3丁目13。料金は無料。予約期間、6月1日月曜日から30日火曜日まで。予約方法、インターネットまたは電話。なお、ご予約など詳しくは県住宅課ホームページをご覧ください。問い合わせ、都市整備課都市計画係、電話 0299-481111、 内線1413です。最後のご案内です。台風や大雨に備えましょう。台風や大雨は毎年大きな災害をもたらします。警報などの防災気象情報を利用して被害を防ぐことや軽減することができます。日頃からテレビやラジオなどの気象情報に十分注意してください。台風や大雨の危険が近づいているというニュースを見たり聞いたりしたら、災害への備えをもう一度確認しましょう。大雨への備えチェックリスト、ハザードマップの確認、避難場所やルートの確認、非常持ち出し袋と備蓄品の確認、飛ばされそうなものを片付ける、側溝や排水溝を掃除する。問い合わせ、みのり消防署、電話 0299-48-2266 です。これで広報243号を終わります。今や災害は誰の身にもいつ何時起こってくるか分かりません。台風や大雨、そして厳しい暑さ、続くような毎日です。どうぞ皆様お大事に、備えをなさってお過ごしくださいませ。